今日は地元選出の衆議院議員の早稲田由紀さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。早稲田由紀です。
忙しそうですねなんか国会いろいろと
そうですね、はい、
もうこのままの会期なんかとても延長しないとダメでしょ
だと思いますが、とにかくどんどん強行をしてまいりますので、与党の方が、入管法についてもきちんとした審議ができない、その審議の土台のデータも出してこないというような状況ですから、大変なことです、はい、
その なんていう移民法なんて僕
入管法です移民ではないと
移民法みたいなもんです
からね。でも実際そうですね、
これ自民党はもう とにかく早く成立して、もう4月からでも施行したいって言って、そのぐらい労働力が不足していると、これは業界の方から当然そういう声が上がっているんだと思うんですが、立憲民主党の立場ってどうなんですか。
私たちは、今実際に130万人いらしていらっしゃる、来ていらっしゃるんですね、その中で
研修生なんてい
うのは、そうです、技能実習生という方が26万人、それから、留学生で32万人、です。そういう方たち以外の方ももちろん在留資格を持っていらっしゃる方もいるけれど、その技能実習生というその曖昧なですね、非常に制度が整っていないままここ数年間やってきた、今ツケが出ているのにそこを全く改善しようとしてないんですね。でさらに新しい在留の特別の資格を 1,2 と作って、そしてどんどん拡大しようとしている。そうすると、いくら労働力が不足していると言っても、外国人の方はロボットではありませんし、生活をする人間ですから、当然そこまでのことをみんなで考えないと、労働力として拡大する拡大するだけではその改善ができない、歪みが出ている、失踪者という名前をつけられている方たちは毎年7000人と言われています。そして累計で6万人ぐらい、
実態は研修とかそういう目的で来て、実その実本当は働きに来てて、
そうです、留学生も、
とりあえずそういう形で入国したら、あとは逃げちゃって本当に働きゃいいやと、そういうことですよね、その失踪者っていうのは。
そうなんですけど、その逃げちゃえばいいやっていうことではなくてですね、実際に労働環境が劣悪なわけですね、そうすると最低賃金も払いますという契約の中で、るっきり守られていないのは、朝の8時から夜の12時過ぎまで働かせれば、300円ですよね、時給は300円400円。でそういうアンケートも実は今回国会で問題になって、アンケートの所在アンケートがあるということが出たんですけれども、その個表ですね、それぞれ一人一人の2000名以上なんですけど、3000名近いアンケートなんですけれども、その個表を最初見せなかったんです、個人情報だと、個人情報の名前だけ消せばいいわけで、でようやくこれも出てきたら、やはり賃金が安いからというのが圧倒的に多かった、8割です。それから暴力を受けた、セクハラ、いろいろありますけれども、その中で、法務大臣は何と答えられていたかというと、より良い高い賃金を求めて次のところに行く、それから今の職場を逃げてしまうっていう人が多いという説明だったけど、より良い高い賃金っていうと今も安くないけれども、より良い高い賃金のようなイメージが出るじゃないですか。でも実際は低いと書いてあるだけなんですね。そういうなんていうかな、ごまかしの議論の中でどんどんどんどん進んでいるのが非常に危険だと思っています。
最初に伺ったのは、立憲民主党の、それじゃあそういう労働力不足解消法というのは、外国人労働者に頼らないでやろうとしてるのか、あるいは外国人労働者に対して、例えば福利厚生しっかりやって、そうすれば入れてもいいと言ってらっしゃるのか、どっちなんですか。
はい、後者です。
後者、はい、
ただ上限をここまでという上限を人数のですね、設定しないでやるということはやっぱりいけない、ないかと私は思います、今まだはっきりと立憲民主党としてのスタンスをここ数日で出しますが、まだ出ていません、でその中では、おっしゃる通りの生活の福利厚生か子どもの教育、そこまでみんな日本人と同じように環境を整えるための制度をして、そして上限も設けて、これぐらいの人手不足、生産年齢人口が少ないからということでやらなければいけないと私は思ってます、はい、
ちょっと話ローカルにしますけども、早稲田さんの選挙区ですね、非常に特殊な日本でも地域で 割と高額所得者が多くて、しかもまあリタイアされている方が多くて、で現実に労働力不足っていうのを身近に感じている方はそんな多くないと思うんですよ。あのそういう人たちがじゃあこの問題どういうふうに考えるかっていうと、これ僕の勝手な想像だと思ってください、
はい、
やっぱり外国労働者が入ってきて、なんかその治安が悪くなるとか、そういうの嫌だねと、それからやっぱり日本は日本でありたいから、あのそういうのは反対だと思ってらっしゃる方がかなりあるんじゃないかと思うんですけど、こういう不安には誰がどういうふうに答えればいいんでしょうかね。
誰が
というか逆に、今国会でそういうその外国人労働者受け入れ反対って正面切って言ってる政党ってないんですか。
あまりないと思います。
ああそうですか。
維新の方が それに近いことはおっしゃってますけれども、はい、ただですね、この地域はというのはよくわかります、というのは鎌倉でも逗子葉山でも、横浜の堺区ですけれどもね、そこにだけを見てみると、あの外国人の方が労働者として働いている姿があまりない、あまりない、でも一旦横浜の中心、それから東京に行ったら、もうコンビニはほとんど あの夜なんかはね、ほとんどあの外国人の方、それから鎌倉でも逗子葉山でもそうだと思うんですけど、建設現場の解体工事なんていうのはとてもあのいろいろ外国語が飛び交っている状況ですよね、そうするとやはり日本人が就きたくない職業のところにはどんどんもう入ってきているんですね。働いてもらっているという状況で、全体では日本全国でもっとかもしれませんが、数字で出ているのは130万人、だからここを、やはり外国人を入れたくないというお気持ちがある方が多いというのも分かりますが、もう望むと望まざるとにかかわらず、ある程度一定程度は外国人の方にも一緒に働いていただくと、ただその環境整備をする、それか上限を設けるということは必要なのではないかと私は思います。
僕は個人的に嫌だって言ってるわけじゃないんですが、
そうですか。
ただ割とあの私のなんて言いますか、仕事の分野が国際比較みたいなことや、今世界で外国人労働者を受け入れようなんてことを考えてるのは日本だけでですね、もうアメリカご存知の通り、あの外国人、まあ移民なのか不法移民なのか分かりませんけど、とにかくもうこれ以上いらないという声が大統領から言ってるわけですから、それからヨーロッパではまさにそういうことを言った、受け入れようと言ったドイツのメルケル首相がもう危なくなってくるぐらい反対の声が起きてる。やっぱりそういう、それは日本もいずれそうなるんじゃないかなという、
そうですね、
気が僕はしてるんですけども、これ議論じゃなくてですね、
議論じゃなくてね、
そういうことも含めて国会で議論していただきたいなと思うんですよね、
そうですよね。だからヨーロッパのようにならないためにどうするかということだろうと思います、はい、だからいくらでもということにはなかなかこの狭い日本ではならないだろうと、してはいけないだろうと、まあ、私も思いますけど、大陸ですからね、あのヨーロッパも向こうは、だから今までにもうどんどんいらっしゃってるわけですよね。そこが今始まった日本というのはやっぱりこの島国だったから、そこのところはあの中だけということでずっと来たんでしょうけれども、はい、でもよくわかります、おっしゃってること
は。でもこの地元の話ですけど、一番最近話題になってるのは、最近葉山にできたあるレストラン、時給1300円で働く人を募集してたっていうんで、大変な話題になってるんですよね。もうそういう時代になったか、高いですよね。
高いですよね。
だからそういう時代にやっぱり日本は天国に見えるわけですよ、おそらく。
まあそうですね、そうですね。
それで際限なく労働者が入ってきたら、えらいことになるんじゃないかなと。
際限なくはちょっと、
まあ私は年寄りですから、それただあの治安の話ばっかりしましたけど、福利厚生、少なくとも健康保険の話なんていうのも、結局日本人がそういう人たちだけじゃなくて家族ま で、で今の制度だと、その人たちが本国にいる家族の治療費まで実は日本人のが払ってるっていうのは、これはちょっとやっぱりいろいろ問題あるんだろうなと思うんですよ ね、
そうです
ね。すいません、なんか早稲田さん自民党 のような立場でちょっとお話を伺ってるんです
けど、とんでもありません。そこはちょっと違うんですけど、そうですね、保険料にしても年金にしても きちんと納めていただく方にそれの相応のことは必要ですけれども、ね、まあ、外国にいらっしゃる本国にいらっしゃる方までどうかという議論をすると、今度日本人で外国にいらっしゃる家族がいるところにも保険は適用しているわけですよ ね、 ね、だからそことの問題出てきますけれども、やはりきちんと精査をしなければいけないと、うん、で年間に100万近く ね、 ね、その保険を使っているというようなことはありえないので、ね、そういうところのチェックは絶対しなくてはいけないと思います。
私が言いたいのは、ぜひ、うん、なんて言います、手続き上の議論だけじゃなくて、
はい、
そういうこの外国人労働者の本質的な問題を国会でもっとしてもらいたいなというのは、僕らの今の国会の状況を見せて思うことなんで、
わかりました、
ぜひ一つ、
はい、ただ今50万人、うん、ここ数年で不足をすると言われる労働力に対して、うん、だと、まあ、これで受け入れないんだというふうに木村さんがもしねお考えの場合、それに代わるものっていうの
は、もうロボットだと思います。
あ、
もう IR だと思います。で現実に今さっき、うん、コンビニ の、 カウンターの、はい、話なさいましたけど、
はい、
もう間もなくコンビニもそれからスーパーもですね、
はい、
レジなくなると思うんです。全部タグをつけた商品を自分で持って出てくると、その出口のところで全部、はい、いくらです、でそれをキャッシュレスカードのカードで生産すれば人が減なくてできるようになってきたときに、いきなりその人間が不要になってくる、もう大体もう覚えてらっしゃらないかな、早稲田さんのお年だとはまだ覚えてないかもしれない僕の世代ってい うのは、
はい、
電車の改札口が無人になるなんて考えもしなかった。
そうです ね、 ね、私もそうでした、改札にいました、ね、車掌さん
が、それがあっという間にいなくなってしまった、
はい、そうですね、
それで解決できる部分が相当あるんじゃないか、
うん、
必要は発明の母ですからね、足りなくなったら新しい発明が出てくるような、うん、私は気がしてるんですけど、
はい、わかりましたそこも含めて、はい、
さあもう一つは何でしょう、政治的課題から言うと消費税の問題が割とまだ国会では問題になってないですよけど、自民党の中では問題になってますし、10月1日来年のどうなりますか、あれ。
私たちが問題にしているのは軽減税率の話ですね。
軽減税率、
軽減税率、
食料品に対して8割のままに
する。そうです、はい、でも食料品についてもそれから日用品についても非常に細分化してますのでわからない。それからもう中小よりも零細の家族でやっているようなお店がね、これは非常に大変なんですよね。そうするとそこで大変混乱が起きるから、私たちは軽減税率をやらないで還付をするような形でやるべきだというふうに言ってます。
一番最初に消費税が導入された時、うん、同じ議論がありましてね、
はい、
それで売上だったかな、1000万円以下の、うん、
方にね、
簡易税率っていうの
は、簡易税率
で実はそれで相当簡易税率を課せられたところは得をしたっていう話があって、これがまた不公平だっていう議論になりましたけども、
はい、そうですね、
難しくしすぎんじゃないですか、税制を、いろんなこと、それ税金上げるって言ったらいろんな人が利害関係ありますからね、
はい、
こうしてくれああしてくれって話を、でそれが政治をみんなその人たちの声を政治的な力でこう吸い込んでいくと税制そのものはなんだかわけわかんなくなってしまう、上げるなら上げるでですね、僕は 10% 軽減税率ってのはなしでいくべきなんじゃないかなと、っていうのは安いですよ日本 の、 消費税ってもう 20% が今だいたいヨーロッパ、
ね、
アメリカでは当たり前なんで、いずれそうなっていくはずなんでですね、その時間を遅らせるためにも軽減税率っていらないんじゃないかと、まあそれにはいろいろ反論があると思うんですけどね、
まあ、あまりにも複雑ですよね、軽減税率とかいろいろやりますと、ね、それから今 20% ってね、ヨーロッパの場合おっしゃって本当そうなんですが、ね、やはりこれが大切だと思うんですよね。税金を上げて、税金がたくさん払わなくてはならないけれども、その福祉だったり何だったりの恩恵を自分たちが受けられるから払うんだというのが多分ヨーロッパ型なんだと思うんです、
ね、
でもそこに行かないと闇雲に上げられないということですよね。日本は税率もその低かった、そして中福祉、中負担みたいな形、それが中負担それから中福祉でもないって皆さん感じているから、それを高福祉高負担に一遍にはできないと思いますが、私はまあそれよりももう少し何ですか、 累進課税をですね、まあ、申し訳ないけれども所得の多い方には累進課税をもっと課していって、そこから所得税の税率を上げていくと。日本は1億円でだいたい下がっていくので、そこは少しおかしいのではないかと思っています。
それお立場からして、まあ、それから立憲民主党の成り立ちから見て当然の政策だと思うんですが、でも現実にその議論が日本では受け入れられないんですよね、うん、その税金ってのは人から取ればいいっていう、まあ、誰に聞いてもですね、うんうん、
はい、自分のところは嫌だよと。だよ、そうです、そうです、
もうそういう議論になってしまうんで、
はい、
これはもうえいやと決める以外ないんで、決まったら決まったでもそれを受け入れるしかないん で、はい、でそれを決めるのは選挙だと思うんですよ、
まあ、そうです ね、はい、
ですから、まあ消費税引き上げまでも選挙ないですから、
はい、いや分かりません
し、でも 10% でねこれ、終わるとは当然思えないんで、これからの税制をどうしていくか、
はい、
あるいはもしかしたら全く違う経済原則がこれから出てくるかもしれない、今、うん、そういうのは現実にヨーロッパあたりアメリカでもですね、うん、もう税金上げるの限界だと、
限界、そうですね、
だからやめようと、
まで、
それで何て言ったかな、最低
そうです、ベーシックインカム、
ベーシックインカム
そうですね、
ベーシックインカムの考え方、
この議論をもっとしなくちゃいけない、
これなんか立憲民主党が、
は
い、主張するのにいい主義じゃないですか。
そうなんです、
もう全部一回所得って言いますか、生産したものを国が集めちゃって、
そうです、
ね、頭にもう金持ちも貧乏にもなくて、とにかく頭割りでいくらだっとこう分けてしまうと、
はいはい、
でこれはすいません今日僕は一人でしゃべって
、いえいえどうぞ、
これロボットの導入の考え方なんですよね、
はい、
ロボットに全部やらせて、
はい、
人はもう何もしないで楽しようそのためにはその人間に価値つけられないから平等に分けちゃおうって、
はいはい、
フィンランドでちょっとやったんですね、
はい、
実験を、それで、あとアメリカでもカリフォルニア州のある地域でやろうとしているんですけど、やったかなやらないかなちょっと分かんないんです、うんうん、これからそういう考えっていいんじゃないですか。
そうですね、ベーシックインカムの考え方はもっと私たちも深掘りをしなくちゃいけないと思っていて、ね、要するに低所得者の方に手厚くなるから、
うん、
同じ給付ですからね、だからとてもいいものだと思うんです、だからそれをどういうふうにやっていくのか、一回全部集めてっていうことになるとまたそこのところでは議論があるので、でもベーシックインカムはまず私たちとしても考えていかなくちゃいけない制度だと思ってます。
なんか共産主義みたいだって言われるんですけど、はい、でもね意外に早いかもしれないし、世界的にはこの考え広まるの、
そうですね、今とてもあちこちで言われてますから、はい、
はい、それはぜひ、
はい、
ご検討いただいて、
はい、検討したいと思います。
さあそれから今早稲田さんのこのパンフレットを拝見してるんですけども危険ブロック米撤去、これあれですね、地震のやつですね。
そうです、
ありました、この地域でも
危険のものはありました、もちろん倒れてはいませんけれども、逗子葉山も鎌倉もどこもあります。それで国からの補助で、まあ、市もその補助金を出すと、いうことなんですね、でただまずはここで今回の臨時国会で補正予算でつけたのはその教育施設学校のブロック塀ということ、まあ、通学路でね亡くなった大変痛ましい事件がありましたので、それをまずはやっていきましょうということと、それから教室のエアコンです。これがほとんど今回の臨時国会の9300億円のうちの7000億円以上がブロック塀の対策とエアコン、でエアコンというのは
避難所の、
それがですね、まず避難所ではなく、子どもたちがあまりにも今温暖化で暑すぎるので、このエアコンを普通教室にまずはつけようというあれなんです、でいろいろ逗子も葉山も進めてはいるけれども、そこにきちんと予算付けをして、市の持ち出しが少なくなるような予算付けになりました、今回、集中的に。でも来年の夏までにこれをエアコンの普通教室は全小学校でやろうということで、多分このあれはかなり効果的なのではないかと思います、ただおっしゃる今通り避難所の、体育館についてないんです、つけられてないんですね、ほとんど。
そうですね、
でそれは次だけれども、これやらないと、私も西日本豪雨の災害の真備町とか岡山県倉敷ですね、行ってまいりました。
行かれました、
行きました。
どうでした。
もうその時は私が行った時は 大型クーラーが何台か入っていてきちんとしてました、うん、まあまあ、暮らせる程度にはなっていた。だけれども私が夏中あちらこちらのお祭りを回って雨の時に体育館で盆踊りをやったところがあるんですね、うん、もうこれは本当に夜なのに蒸し暑くて倒れる方が出るのではないかと思うほどだったから、うん、この避難所の対策はもっと進めなければいけないと思ってます、うん、で今やっと私が見たところの真備町の小学校ではベッド避難所にベッドを置く段ボールベッドです、うん、これが全部入ったんですね、うん、でこれは立憲の方も一生懸命そういう協会と話をして早く入れるようにとやったわけですけれども、これがあるとないのとでは全然違うんです、
うん、
段ボールですけれどもやはり段ボールってすごく丈夫なんですよね、
うん、
でその上にも布団を1枚敷けば何のあれもないけれど、この床に寝るのと大違いなんですね、うん、で何ヶ月にもなるような避難所の生活ですと非常に今まで日本のその避難所のレベルというのは世界的に見て低かったので、うん、こういうこととエアコンとやっぱりやっていかなくちゃいけないと思いました、うん、改めて。
今避難の話出たんですけどね、うん、アメリカもハリケーンで大きな被害を受けたんですが、はい、僕はびっくりしたことがあって、うん、それはハリケーンが上陸する2日前にですね、
はい、
ノースカロライナの地元の町が知事が命令するんですけど
避難してたんですよね。命令
なんです。違反するとね100ドルか何百ドルかの、ね、罰金取られるんですよ。
そうです
か、ええ、そうだからねこれは避難勧告でも何でも指示でも何でもないとにかく命令なんですよ、はい、
命令。
それで警官が回ってね出て早く
逃げつか逃げなさいと、
はい、それからちゃんとしたもう学校なんですけどね、うん、避難所があって、はい、そこはね赤十字が運営するんです。自治体じゃなくて
国がやるところもあるんですよね、うん、イタリアは、うん、
地元の赤十字が全部やってそこには交番もできて、うん、お巡りさんもいる、はい、
あ、これ治安も
至り尽くせりでね、やっぱああいうことは、ま、学んでもいいんじゃないかな、
ね、そうですね。今それは言われていて避難勧告、まあ、避難指示とかですけれども、はい、これも市町村によってばらつきであったんですね、今回も。でも毎回そうなんだけれどもそこの議論が深まっていないので、もうどこまで市町村でやってもらうか、それから避難所の運営に関して言えば特にその市役所の方たちも被災しているわけですよね、家族がもしかしたら病気、亡くなったとか、その中で市役所の人が運営するってすごく大変なことで、これはもっと県であるとか国であるとかやるに、今赤十字っておっしゃったけど、うん、それは考えなくちゃいけないと思ってます。ああ赤十字なんですね、はい、
防災っていうのは野党も与党もないですから、
そうです。
その議論を深めていただきたい。
わ、は
い、
かりました。
よろしくお願いします、
はい、津波については予防避難っていうのを今回作る予定です、ねはい、今議論されてます。まさに防災会議で
ここもその必要一番高いところ
です。そうですね、はい、津波はある程度もしかしてその何でしょうか、南海トラフですと中井から、西の方で南海が起こった場合ですね、東もその予防避難を予
備避難
をそうするようなスキームを今作ろうとしています、はい、ただ予知っていう意味ではなかなか難しいですね、うん、津波は
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。